お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書7章25節から28節と8章1節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書7章の学びをしていますが、25節。彼は意図高き方に逆らう言葉を吐き、意図高き方の生徒たちを滅ぼし尽くそうとする。彼は時と法則を変えようとし、生徒たちは一時と二時と半時の間、彼の手に委ねられる。反キリストが地上を治めるのは大患難時代の終わりの3年半です。黙示録にはこのように書かれています。11章の2節から3節。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。それから私が私の二人の証人に許すと、彼らは荒布を着て、1260日の間予言する。また、黙示録12章の6節にもこのように書かれています。女は荒野に逃げた。そこには1260日の間、彼女を養うために、神によって備えられた場所があった。そして黙示録13章の5節にもこのように書かれています。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。ダニエル書7章に戻りますが、26節。しかし裁きが行われ、彼の主権は奪われて、彼は永久に絶やされ滅ぼされる。裁きが行われることは、黙示録4章と5章の王座が描写されている場面を思い起こさせます。裁きは中央の王座についておられるお方と、裁きの執行者である子羊なる方によって決定されます。そして獣が倒されなければならないことについては、すべて神様に作られ、あがなわれた天の知性のある者たちが同意しています。彼の支配は終わらされ、彼自身は裁かれなくてはなりません。裁きが行われることは変えることができません。この裁きは大患難時代を通して続き、ご自分の御国をこの地上に建てるためにキリストが戻って来られることによって完成します。黙示録19章の11節から21節にはこのように書かれています。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実、また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は、燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い天布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を打つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた 万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれる。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていた。また私は太陽の中に一人の御使いが立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛ぶすべての鳥に言った。さあ、神の大宴会に集まり、王の肉、千人隊長の肉、勇者の肉、馬とそれに乗る者の肉、すべての自由人と奴隷、小さい者と大きい者の肉を食べよ。また私は、獣と地上の王たちと、その軍勢が集まり、馬に乗った方と、その軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と、獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も、彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は、硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。残りの者たちも、馬に乗った方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほどに食べた。このようにしてネブカデネザルから始まり、キリストが戻って来られるまで続く異邦人の時が終わります。ダニエル書7章に戻りますが、27節。国と主権と天下の国々の権威とは、意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え、服従する。これは最初、千年王国として現れ、その後、永遠へと続いてゆく永遠の御国に関する言及です。全千年王国主義の立場が間違っているという人々は、千年王国というのは正確な解釈ではなく、御国は永遠の御国であると言います。ところが千年王国は、今日私たちが生きているような単に千年の試験期間であって、結局は永遠の御国へと続いていくのです。初代教会の教父の一人、イレニウスは次のように言いました。しかしそれならば、反キリストはこの世のすべてのものを荒廃させなければならず、彼は三年と六ヶ月の間統治し、エルサレムの宮の中に座る。その後主は、父なる神様のご栄光の中、雲の中で天から来られ、この者と彼に従う者たちを火の池に投げ込まれる。そして聖なる七日目である御国の時に、正しい者たち、つまり残りの者たちを連れて来られ、アブラハムに、多くの者たちが東から西から来て、アブラハム、イサク、ヤコブと共に座る、と主が宣言された御国である約束の遺産を回復される。初代教会の教父たちは、全千年王国主義ではなかったなどと言って、この世のための神様の摂理的なご計画を消し去ろうとするのを聞くのはうんざりします。スイスの神学者であり、歴史家であるフィリップ・シャフは次のように述べています。ニケア以前の時代の終末論の最も著しい点は、平和説、あるいは千年王国主義であり、それは一般のよみがえりと裁きの前によみがえらされた生徒たちと共に千年の間キリストが目に見える形で地上を支配されるという信仰である。これは確かにどんな信条の中にも、あるいはどんな献身の形の中にも教会の教理として具体化したものではなかったが、現在おしなべて立派な教師たちの意見である。もしこれを聞いているあなたが、千年王国はこの地上に実現すると信じておられるなら、あなたには立派な仲間がいるということです。ダニエル書7章の28節。ここでこの話は終わる。私、ダニエルは、ひどく怯え、顔色が変わった。しかし私はこのことを心に留めていた。 ダニエルは幻とその内容を彼の同時代の人々に漏らすことはありませんでした。なぜなら、これらの幻は終わりの時のものだったからです。幻はダニエルを動揺させるものでしたが、彼にあまりにもすごい印象を与えたので、彼の将来に対する見通しが全く変わってしまいました。これは彼にとって全く新しいものだったのです。今日の予言の学びは、くだらない好奇心、あるいは虚しい知識の利己的な満足のためでは決してありません。むしろ、注意深く、祈り深い予言的な聖書の箇所の学びは、信者の人生を変える効果があるのですと、マギー博士は述べています。さて、ダニエル書8章の学びに入りますが、この章に記録されているダニエルの幻は、与えられた時には予言的でしたが、その後成就されました。この予言があまりにもはっきりと文字通りに成就したので、この章はリベラル主義の批判家がダニエル書はもっと後の時代に書かれたと主張する根拠になっています。彼らの議論は、将来に関する予言は超自然であり、自分は超自然を信じないという主張に基づいています。だからこの予言は、ダニエルの時代に書かれたはずはなく、後になって歴史として書かれたのだというのです。しかしそのような理由は、議論としてはとても弱いものです。ここでは、ダニエル書は、預言者ダニエルによって書かれたのだというだけに留めておきたいと思います。ご存知のように、一部の学者たちの間には、シェイクスピアは本当にシェイクスピアによって書かれたかという論争があります。この疑問に対して、マーク・トウェインは、もしシェイクスピアがシェイクスピアを書かなかったのなら、誰か同姓同名の人物によって書かれたのだろう、と面白い返事をしました。それにのっとれば、もしダニエルが紀元前およそ600年にダニエル書を書かなかったのなら、同じ名前で同じ時代にいたもう一人の人物が書いたのに違いないというわけです。ダニエルの長さの合わない角を持つお羊と一本の角の親木の予言的な幻は、第二と第三の世界的な帝国の間の衝突と、東と西、東洋と西洋、アジアとヨーロッパの間の闘争を詳細に述べています。それはメドペルシャとグレコ・マケドニア帝国の間の闘争です。幻にはもう一本の小さな角が出てきます。これはユダヤ人の歴史の中のネロと呼ばれた熱心なユダヤ人たちの迫害者アンティオコス・エピファネスとしてすでに成就しました。同時に注目しなければならないのはこの前の部分、ダニエル書2章の4節から7章の28節はシリアのもともとの言語であり4つの大きな帝国の世界共通語であったアラム語で書かれているということです。そして8章からは再びヘブル語に戻ります。ダニエル書8章の1節。ベルシャタル王の治世の第3年。はじめに私に幻が現れて後、私ダニエルにまた一つの幻が現れた。この時は、バビロンの最後の王であるベルシャツァルの治世の第3年でした。7章で与えられた幻はベルシャツァルの治世の最初の年でした。ですからこの両方の幻がバビロン帝国の終わり近くに与えられたのだということがわかります。ダニエル書8章の2節。私は一つの幻を見たが、見ていると、私がエラム州にあるシュシャンの城にいた。なお幻を見ていると、私はウライ川のほとりにいた。 幻の中でダニエルは自分がシュシャンにいることに気づきます。これは第二の世界帝国、メドペルシャの首都のスサです。城にとありますが、もっと正確に言えば、要塞のそばにとなります。また、ウライ川とは、スサの脇を流れるケルカ川です。舞台がバビロンではなく、スサである理由は、この幻は、第二、第三の世界帝国に関するものだからです。この幻の中で前もって語られた出来事は、すべて200年の間に成就しました。この成就があまりにも素晴らしいので、リベラル主義の批判家は、ダニエル書がもっと後に書かれたのだと主張します。つまりダニエル書は、これらの出来事が起こった後に書かれたので、したがって、ただの歴史的な記録であると彼らは主張しているのです。しかしそれは彼らの解釈のシステムにとって厄介で奇跡的なものを片付けてしまおうという試みに過ぎません。ダニエル書8章の3節。私が目を上げてみると、なんと一頭のお羊が川岸に立っていた。それには二本の角があって、この二本の角は長かったが、一つは他の角よりも長かった。その長い方は後に出てきたのであった。二本の角のあるお羊は、後になってメディアとペルシャであることがわかります。ダニエル書8章の20節には、あなたが見たお羊の持つあの二本の角は、メディアとペルシャの王であると書かれています。長い方は後に出てきたのであったと書かれていますが、言い換えればメディア人の将軍ゴブリアスがバビロンを滅ぼした時、メディアを表している角が最初に出てきました。後にペルシャ人の君主たちの方がメディア人たちよりも優勢になり、この大きな帝国を最盛期に導きました。ですから二本の角を持ち、一本の方がもう一本よりも目立っているこのお羊は、ペルシャ人たちが優勢になったメドペルシャ帝国なのです。ダニエル書8章の4節。私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見た。どんな獣もそれに立ち向かうことができず、またその手から救い出すことのできる者もいなかった。それは思いのままに振る舞って高ぶっていた。私はそのお羊が西や北や南の方へ突き進んでいるのを見たと書かれていますが、なぜこのお羊は東には突き進まないのでしょうか。ペルシャは東にあり、極東に勢力を伸ばすことはしませんでした。もし彼らがもっと東の方に出て行っていたなら、彼らは東洋、つまりインドや中国に侵入していたはずです。でも彼らは自分たちの帝国を他の方向に向けていました。これは七章で熊によって表されている帝国です。彼らは征服の精神に突き動かされていました。ダニエル書8章の5節。私が注意して見ていると、見よ、一頭の親木が地には触れずに、全土を飛び回って西からやってきた。その親木には目と目の間に著しく目立つ一本の角があった。ダニエルがお羊の力と能力に感心していると、西の向こうの方からすごい動きと著しく目立つ角を持った親木がやってきました。ヤギはギリシャを表し、角はアレキサンダー大王を象徴しています。ダニエル書8章の21節にはこのように書かれています。毛深い親ヤギはギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角はその第一の王である。クセルクセスの下でペルシャは西に出て行くつもりでしたが、西からこのヤギがやってきました。このヤギはあまりにも早く地には触れずに動きました。 このことはヒョウの四つの翼に功をし、アレキサンダーが自分の軍隊を動かすスピードを表しています。ダニエル書8章の6節から7節。この親木は川岸に立っているのを私が見た、あの二本の角を持つお羊に向かってきて勢い激しく、これに走り寄った。見ていると、これはお羊に近づき、怒り狂ってこのお羊を打ち殺し、その二本の角をへし折ったが、お羊にはこれに立ち向かう力がなかった。親木はお羊を地に打ち倒し、踏みにじった。お羊を親木の手から救い出す者はいなかった。クセルクセスは、ペルシャの最後の偉大な支配者でした。彼はヨーロッパ、つまり、ギリシャを侵略しようとしました。クセルクセスは30万人の軍隊と彼らの家族を動かしました。ギリシャ人たちは賢かったので彼らを出迎えたりはしませんでした。その代わりに彼らはクセルクセスがテルモピレイに着くのを待ちました。テルモピレイはクセルクセスが彼の大軍を一度に通すことのできない狭い山道でした。一人のギリシャ兵は、ギリシャ人ほどに訓練を受けていないメドペルシャ人の最低10人に相当しましたから、テルモピレーにおいてギリシャ人が勝利を収めました。彼らは一度に数人ずつ山道を通って前進しようとするものすごい人数のペルシャ人の軍隊を殺しました。そしてその後、サラミスにおいてクセルクセスの300隻の艦隊は、嵐で滅ぼされました。彼の艦隊が滅ぼされたという知らせが彼の元に届いたとき、彼は高慢にも海に降りて行き、自分の帯を引き抜き、その帯で波を打ちました。この波が自分の艦隊を滅ぼしたのだというのです。これが東が西に出て行こうとする最後の努力になりました。その後は二度と大きな前進はありませんでした。ムーア人モハメッドの大軍がスペインを通って北上したのは本当です。でもカール・マルテルがトゥールの戦いで彼らを阻止しました。またトルコ人たちがバルカンを通って東から来ようとしたのも本当ですが、彼らは失敗しました。今西にはものすごい将軍、アレキサンダー大王という若者が起こります。亡くなった時彼はわずか32歳の若さでした。彼は天才的な軍人でした。彼は陸上でものすごい武力をそれまでの誰よりも素早く動かすことができたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は4つ目の獣の説明というテーマで、ダニエル書7章25節から28節と8章1節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。